始まりましたラジオエアン第19回目
です。
はい、ではいつも通り私パーソナリティの、エアン坂主催の西庵と、
パーソナリティの奥くんで進めていきたいと思います。よろしくお願い
します。はい、では、今月はまたちょっとフリーテーマということで
今月なんか連絡取れずになんかちょっとすごい引っ張って最終的にテーマなしみたいな。
なしっていうことで、
まあ、すいません、
読書の秋だからいいじゃないですかっていうことで
まあそうですね、今回そのテーマ的には読書の秋に、秋の夜長に読みたい読書、
あれそういう感じ、
本的な、いや違いますノンテーマです、
はい、
テーマ
です。じゃあ読書の秋、はいはいはい、夜長に読みたいテーマってで、この読、ラジオでは毎回お互いに一冊ずつ本を持ち寄って、でお互いにその本に対する質問を考えてそれに対して答えていくっていう形で進めていきます。
はい、
第19回は私西庵が
です、ね、
はい、紹介するっていうことで、はい、はい、では、まあ、タイトルからまずいっていきましょうか、はい、タイトル、我が闘争、
我が闘争、
はい、これだけ聞くとあのある国のこれね音声だけだとね分かんないからそういうのもあるので、はい、我が闘争っていう
と、どこの国のこと言ってるのかあんまりピンとこなかったんですけど、
ヒトラーだよ、ヒトラー、
あー、なるほど、
そうそう、ドイツ、はいはい、ということで、はい、で今日ご紹介するのが我が闘争、家入一馬さんっていうことで、
家入一馬さんはまあまあまあすごい知ってますよね。だから僕も学生の時に一回本読んだかなっていう感じですけど、結構そっからだいぶ時間が経ってるので多分イメージが全然違うと思うんですけど、はい、
では、
はい、
そんな形で、ちなみに奥君はどんな本を読んだんですか、はい、家入さんの。
僕結構もう大学生の時やったから、うん、もうあのなんて、なんやったっけ、タイトル忘れたよあのすごいイケイケデメの時ですよ。
あ、もっ、あのもっと自由に働きたい、
そう、もっと自由に働きたいです、それです、それです、あの一番弾けてた時という
本当に
イメージですけどね。
もうまさしくそうなんですよね、
はい、
家入さんのイメージ、あの人、この方は本当にジェットコースター人生ということで、う
ん、あ、でもなんかあの最近そのちょうどその本を紹介するってなってちょっと調べて、うん、
お、はいはい、
最近のその家入さん全然見てなかったんですけど、うん、なんか雰囲気落ち着いた感じになってるなってめっちゃ思ったんですよね。
確かにそれもね結構書かれている本で、
なるほど、
でこれどういった本なのかっていうのをざくっと言っとくと、はい、そのこんな僕でも社長になれたっていう結構売れた本っていうか、
はい、
まあ、この家入さんのロングセラーっていう本があって、はい、でペバボっていうそのインターネットのサーバー会社、ロリポップサーバーっていうところで、
はい、
会社を立ち上げて、はい、あの最年少で上場っていう形、
そうですね、
っていうのが描かれているのがそこら辺の話、
そうです、ね、
こんな僕でも社長になる、
はい、
その後一体どうなったかっていう後日なんじゃない
ですよね。で
その後の話がとんでもなくあのジェットコースターみたいな、
から先そうなんですよね、全然、
そう、結局今何やってる人なのみたいな、
そう、最近その都知事選に出たことはすごい記憶に新しいんですけど、
はいはいはい、
そっから先割となんか表だってあの出てきたっていうイメージがなかったので、
う
ん、
そう、
まあ、どういう風になってるんやろうっていうのはちょっと気になった感じですね。
と、
は
い、いうことでそろそろ質問に入っていくということで、
はい、
まあ、ちょうどそのキーワードが僕、奥君から出たということで、僕一個出してたのが、はいはい、なぜ都知事選に出馬したのか、
そこね、うん、割とでもその都知事選、要は増添さんの時ですよね。
そうそうそうそう、
増添さんが当選した時にあの出馬してて、
うん、
でも意外とすごいあの票を集めてたイメージはあるんですよね。
そう、実は確かこれ本に書いてある4番目ぐらいだったんですね。
そうですよね、だからその最初泡沫って言われてた候補がまさかの、
そ
のまさかと言ったらあれですけど、その若者をすごい味方につけていったっていうのは、うん、結構あるのかなっていう感じでしたよね。
結構そこら辺があって、うんうんうん、そもそもじゃあなんで家入さんと出たんだろうっていうのが結構気になってたところで、はい、僕逆にあの時全然まだそんなにも本をわーって読んでたわけでもない時期だったので、うんうん、はい、そもそもこいつ誰や状態なんですね、やっぱ。
あ、
どっちかというとあのちょっと上の人から見た感じ
で、そうだったんですね、
そう、こいつ誰やねんっていうなんか面白い人かみたいな感じで、
いわゆる僕は割とその時もからも知ってたんで、あ、この人出るんやみたいな感じでしたけどね。
そう考えると、で、はい、この本を読むとその いろいろ迷った末に出たっていうところがあって、でやっぱりその売名行為じゃないかって、やっぱその社長とかいうイメージがついてて、結局自分のところのなんかサービスのための売名じゃないっていうので結構取りつかれたみたいな、バッシングを受けたっていう話もあるんですけど、やっぱここで家入さんが言ってるのは、 そもそも変える、その社会を変えるっていうところで、もっともっとそれこそ若者にも政治に参加してほしいっていうところがあって、で結局これ都知事選なぜ出馬したのかっていう、ちょっと質問の仕方をしちゃったけど、結局これによって何が変わったかって、やっぱりいろんな人の考え方が変わったとか、
周りの人の、
そう、初めて政治をディスカッションする場を作ったっていうのはあるのかなっていう、若い人にとって、
なんかそうですよね、若い世代への政治的関心でいうと、この人多分都知事選の時に公約を掲げてたのが、その自分たちで作ろうっていう風に言ってたんですよね。だからこそ、なんかその若い世代の声をその世間に反映させたいっていう思いを公約にしていたんじゃないかなっていうのはすごい感じましたね。
めちゃくちゃ奥覚えてるね。僕全然そういうの知らなかった
。いやでも結構すごい、なんかうろ覚えですけど、なんかすごいそういうインパクトがやっぱりあったなっていうのは、なんかその他の泡沫候補って言われてた人とはちょっと違うところやったんかなっていう感じですよね。
そこがまさしく書かれてて、いわゆるハッシュタグっていうのを使って、
はいはいはい、
あのマニフェスト集めたっていう、
やってましたね。ここ、そういえば
家入一馬からの、はい、5つの質問みたいな感じで、僕らの生活はどうしたら良くなるんだろうっていうのを、ハッシュタグ僕らの福祉政策でツイートしてくださいとか、はい、政治はどう変えていけばいいなら僕らの行政改革でハッシュタグをつけてくださいっていう形で、それを集めて、しかも集めるだけじゃなくてそれをちゃんと見てその中で精査していったっていう話があって、それをみんなボランティアとかでやってやりましたっていう、でこういろいろな意見が、つぶやきがいっぱい出てきて、そういった中からじゃあ私たちはこれをやりますっていうのを決めたっていう、結構今回なんか支持政党なしっていうところがなんかあれも怪しいっていう、やっぱりけど僕的にはああいう怪しいところのこの人なんかなっていうのは正直あって、やっぱそういった意味でちょっと広報をそのちゃんといろんな人に当てきれなかったのはあるかもしれないけれども、確実に何かを変えるっていう、そういった意義では確実にこの都知事選に出馬した意味っていうのはかなり大きかったんだろうなっていうのは、
まあ、そうですね、政治の新しい形っていうのをある意味見出したんじゃないかなっていうか、見出してほしいんですけどね、やっぱりまだそういった流れっていうのはなかなか来てないっていうのが多分現状だと思うんですけどね、
っていうところから見て、結構もう
次行きます、
次の質問に行っちゃうと、次奥君からの質問で、西園から見て家入さんはどんな人みたいな感じがあって、
最初でも全然知らなかったっていうところから入って、どうでした？
そう、こういった感じでどんな人っていうと、前作の本をまず読んで、あ、この人って、僕自分自身がサーバーを初めて立てたのがロリポップとか使ってたので、そういったところからやっぱり、あ、すごいなんか起業家さんなんだろうなって思ってたんですけど、はい、この本を読んでこの人すごいなんか変な意味で超子供なんだなっていう、
すごいです。ぶっ飛んでますよ本当に。
そう、
この人、僕最初その本読んで、で、まあ、本読んで知ったのは知ったんですけど、一回だけその見たことがあって、直接その学生の時 そのイベントかなんかやったんですけど、講演しますってなってて、
はいはいはい、
めっちゃ遅れてきたんですよ30分ぐらい遅れてきたかな、ぐらいやんちゃですよね。なんかすごいその固定観念にとらわれないというか、何というか自由というか、
そう、自由、
もう
どこにそんなに自由なんだって、まあ、ね、大体なんか遅刻しない方がおかしいみたいな感じの書いてる、
まあ、やんちゃな感じはすごいありましたね。
だから結構ね、僕すごい今日車に考えてて、何やろな、はい、この感じってある意味なんか、
はい、
ワンピースのルフィ的な感じがあるのかなっていう、
どうなんだろうな、
雰囲気的に。いや、そんなにも、しかもそんなかっこいい感じじゃないですよ。ひたすら全然強くないルフィみたいな、
はい、全然強くないルフィ、偽ルフィみたいな。
そう、
いや、なんかルフィとはちょっと違うのかな、
はいはいはい、
僕的にはなんかその割となんかその仲間を集めてどうこうっていうよりかは、 僕としてはどちらかというとそのエンターテインメント思考が強いのかなみたいな。人を引きつけるのはすごく強いけど、うん、なんかその仲間でやっていこうぜわみたいなっていうのはちょっと違うかなっていうテイストがあったんですよね。
結構そこが難しいところで、うん、確かにそうなんですよ。組織はめちゃくちゃ嫌なんですよ、イーリーさんって、
うん、
だからどんどんどんどん新しいところに行きたくて。
そうですよね。だ自分が作った会社も結局売却して
そう
っていう話もあります
よね。どんどんどんどん。けど別に潰しているわけでもなくて、それが面白くて、うん、けど家入さんが作りたいのは場所じゃないらしいんですよ。
うん、
場所じゃなくて居場所を作りたいっていう人それぞれの。
なるほど。
っていうのが結構今家入さんってリバテっていうそういった
らし
い、
ね、
駆け込み現代版駆け込みデラシェアハウスみたいなのを言われていたり。
はいはいはいはいはい、
でそういったみんなで応援して支え合っていくというこのキャンプファイヤーっていうクラウドファンディング作ってるじゃないですか、はいはい、これ僕知らなかったんですけどこれローンチしてるのが2011年 1月なんですよね。で大体これ今クラウドファンディングってめっちゃ流行ってて
結構そうですね。だからその先駆け的な立
ち位置そうそうすっごい先見の目は高くて
そうですね。確かにその最初多分僕もその知ってでキャンプファイヤーローンチしてるっていうこともちらっと耳に入ってるんですけどどういったそのサービスなんやろっていうのはなんかふんわりしてたんですよね。でも今になったら普通になってるっていうね。
そうてかどっちかというと後発的に見られてるっていうなんかレディー4の方が爆発的にクラウドファンディングサイトとして流行っちゃってまあま
あそうですね。確かに。でも
あイエリさんもやってるやんみたい
な、結構昔からあるんですよね。
そう意外となんか老舗っちゃ老舗っていうところで、そういったすっごい先見の目は見えてるけどなんか自分じゃどうにもならないところをなんか逆にあイエリーさんがなんか困ってるからじゃあ助けますよみたいな。これすっごい面白いのがこの本って周りの人の優しさで溢れてる本なんですよね。あこの人すげえめっちゃいい人しかいないっていう。
なるほど。
だからイエリーさんはもうなんかどうしようもない人間みたいな感じで描かれちゃうんですけど、その分なんか周りの人がじゃあこの人が困ってるからどうにかしてあげないとっていう
みんなが救っていってっていう。
そうそうそう。それでなんか家入さんが成り立つみたいな。家入さんが本当になんか優しすぎてどうしようもない人間みたいな感じで、はい、でもうすごいお金もすぐ使っちゃってもうお金もすぐな
く
て、ね、何でもかんでもイエスイエスイエスでなんか全部に投資しちゃってお金なくなってみたいなのがあったり、うん、
あ
そういったところでもいろんな人が手を差し伸べて助けてくれて、
はいはいはい、意外実は優しいっていう側面も持っているっていう、持ってるっていう
か逆に言えば究極に優しすぎるのかもしれないですよね。ノーが言えないみたいな、
はい、
変な話、
へ
だから途中で出てくるっていう最後の章のタイトルは優しい革命の始まりっていうことで、そういった中でこの家入さんがどんどんどんどんその優しさで変えていくっていうのが最後の後書きとか他の方の解説とかでも出てきたり、ある意味キーワードなのかなっていうのはあるっていう。
なんか逆にそのやっぱりその優しさが引きつけるというか、
そう
意外と尖ってるように見えて中身はすごく丸いというか、
丸い本当になんか人間っぽい。
うん
だからこそその良くも悪くも人を引きつけちゃうっていう、
はい、悪い人も寄ってきちゃうみたいな。
そうそう悪い人も寄ってきちゃって悪い人のお金わーっと取られちゃうみたいなのもあるし、
そういうことなんですね。そうなるほど
っていう感じですね、
はい、
でちょっともう最後のラスト1個ぐらいにする
けど、はい、
家入さんは何と戦っているのかって面白いですね。
僕の質問ですよ。いや我が闘争、あ、まあ、そっちということか、まあ、僕闘争の字間違ってましたね。
そう完全に それこそヒトラーの方で多分我が闘争をイメージしていたと思うけど
僕の間違いじゃないですかこれ完全にまあまあじゃあ
けどあえて広いそう闘争いいこれラジオでさっき言ってなかったけど闘争ってこれ結局逃げる逃げて走るっていう、
そういうことですね。
で奥君が言ってるのは闘争って戦う争うっていう、いやだから結局家入さんは戦わないんですよね、はい、戦っても、まあ、負けちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
家入さん基本的に結構なぜこれこんなにも注目されたっていうと元引きこもりの人が社長になれたっていうのがすごいっていう側面もあって、で家入さんの人生基本逃げだっていうのがあるんですね。で僕の質問は最後の質問に挙げてたのはなぜそんなにもそれでもチャレンジできるのかっていうのがあって、それって結構共通してその闘争とか、まあ、戦って逃げるって大体戦って打ちのめされるとやめちゃう人が多いんですよね、
はいはい、
変な話。それでも家入さんはこの今回の本じゃないですけど前作の本で言ってたのが、
はい、
あの前に進めないならひたすら後ろへ進めっていうのも言うんですよその場で立ち止まるなっていう感じなんですね、はい、でだから家入さんは何から結構これそれこそ戦ってたり闘争してるのかっていうと、それこそ縛られるものっていう ひたすらそれこそ最初に奥が言ってた本みたいに、はい、ひたすら自由に行きたいっていうキーワードにあって、そのためにそういった現実とか常識のしがらみからどうやって走るのかとかチャレンジして、で打ちのめされて、それでも逃げて、なんか違う入り口からないのかっていうのをひたすら追い求めるっていう。
ああ、なるほど。なんかその今までの常識みたいなところに対しての抵抗というか、そういうところはあるのかもしれないなっていう感じですよね。
そう、結構その常識に結構縛られてきたっていうか、それでいろいろ痛い目にやってきてるっていうのもあるから、だからもう最も最後に家入さん、自分でも言ってるんですけど、最も自分が結構ダメな人間だから、うん、本当の意味のダメな人間の人の気持ちとかも全部わかるっていう、そういったところから変えていくっていう、だからある意味なんか逆カリスマなんですよね。
なんかそのあえて横道に行くからこそ、その個性的に輝いていけるっていう風な、あのなんかある意味一つのその個性の出し方みたいなの
がまた違うんですよね。そう、強く引っ張るっていうリーダーシップじゃなくて、弱さで引っ張ってもらうっていう形のリーダーシップっていう、それがちょっとなんか IT 系の社長とは違うんだなっていう、普通の人と。
それなんとなく西安がルフィやって言ってる、
そう
イメージがすごいなんとなく分かりますね。
そう、そこに繋がってきて、けど強くないよね。戦っても負けちゃう。
そういうことです。そう、それがそのなんかルフィっぽくてルフィじゃないっていう。はい、と、はい、いう感じです、
ね。ちょうどいい時間帯になりましたので。
はい。じゃあ最後に、
はい、
本の紹介をお願いします。最後に、
はい、今日紹介させていただいた本は、我が闘争、家入一著です。はい。
はい。
では、次回は
20回目、
はい、
本田奥くんが本を紹介します。
はい、はい、では今日もありがとうございました。
はい。